こんにちは、室井ゆずきです。4月26日金曜日、私の迎えには
文化放送アナウンサーの太田秀明です。そして室井さん、今日は何曜日でしょうか？
金曜日なので。
はい、青木治です、よろしくお願いします。
はい、今日も大竹誠さん、コロナ罹患のために大事をとって、お休みということで、今週いっぱい、来週の火曜日に何事もなければ復帰という感じですね。
さっきちょっと電話で喋った。
あ、そうですか。
いっぱい水分取れって言っといた。
あ、元気そうでした。
なんか元気そうっていつものままだった。
いつものまま。はい。で、そこで今日は今もちらっともうお声が漏れてたかもしれませんけれども、オープニングからこの方にもいらしていただきました。
どうも、金子です。すいません。
よろしくお願いします。
なんですいませんなの？
いや、なんか、
ルーマサです。
デンジャレスコンビになっちゃって、青木さんと。
そうなんだ、毎回。この間、金子さんと2人でやったときに、このゴールデンラジオじゃなくて、デンジャラスラジオだっていうふうに言われたんだよね。
そんな、やばかったの？
金子さんはやばい。
マジ
金子さんはね、相当やばい。
もうしゃあねえな、そしたら一緒に責任取ってやる。
やばいっていうか、言っちゃいけないのことを結構言ってるんだ、あんまりね、
でもあれじゃない、後ほどですけどね、今日も金子さんに頭から来てもらうだけのビッグニュースが次々今飛び込んできてるから。
そうなんだよ、円が156円台になったり、
はい、
もうね 0.93 まで金利が上がってきたり、次々来るもんが来るなっていう感じかな。
それはちょっと後ほど聞くとしてね、さっきもロイさんが言っていたんだけど、金子さんって骨折したりとかはしてるけど風邪はひかないよねっていう。
ああ、よく、ね、バカは風邪ひかないっていう。
バカじゃない、そうじゃないよ。それは一言で表すと憎まれっ子世にはばかるだと思うよ。
そう、ひどいな。だけど自分で思うんだけど、いつコロナにかかってもおかしくないのに、なんでかかってないのかなっていうのがあるの。
そうか、金子さんはこのコロナにはかかってないんですね。
そう
よ、健康丸出しだよ。
太田さんかかったの？
私もまだかかってないです。
僕もかかってないです。
嘘、私はかかったよ。
ただ僕、今年の初めにインフルにかかりましたよ。
あ、インフルね。
インフルにかかって悶絶しましたよ。39度とか、になって悶絶したけど、インフルにもかかってないでしょ。
かかってない、
かかってない、ね、金子先生だって最近まで野球チームでピッチャーやってたんだ
よ。嘘だよ、嘘だよ。それはもう濃厚で投げらんなかった
よ。でも
濃厚なんですか？
濃厚、
まあ、ちょっとトークと同じようなところ。
同じ。どこ行くか分かんない。球の速さは速いんだけど。
健康って気使ってんの？
使ってますよ。
何？
基本的に。
だって自転車でここに来てんだから。
そうそう。
これは一つの健康。
それタクシー代ケチってっていう噂もある。
実はコロナの時に、山手線混んでるのは嫌だなと思って。
言ってた。
それで自転車に変えた。
自転車は一つのあれですよね、健康法ですよね。
そうそうそう、
まあ今の季節気持ちもいいしね。
食べ物とかは？
食べ物も割と抑えてる。昔はもう本当に暴飲暴食、もうお酒は一生分飲んじゃった感じ、昔、だからひどい。よくほら原稿あるじゃない、僕ら、普通まずビール飲んで、それで日本酒飲んで、最後ウイスキー飲んで、でもうすごい勢いで原稿書いて、朝起きた瞬間全部破るっていう。
あ、分かる。でもそれ私はね、絶対ね、エッチなシーン濡れ場とかはね、ちょっと酒の勢い
がある。いや、あれ俺たちの場合エッチのシーンないから。
あれでも僕もそうなんだけど、酒を飲んで書いて9割は朝見て破るんだけど、1割ぐらいは俺天才じゃないかなと思って
。分かる。なんかいつの間にか神が降りてきたみたいな。
そうそうそう、っていう時
もなんでこんなこと書いてんだ。
それはね、昔はほら原稿用紙で書いてたから、あの時はそうするとね、すごい無駄がバーッと激しくなるわけ、だからパソコンだと消えちゃうよすぐ、だからそういうね、罪悪感がまずなくなった。
待って、ほぼなんか物書いてない人には分からないと思うけど、ほぼ削る作業だもんね。
そう、それでね、最近分かってきたのは、紙ペラがたくさんうちにあるんだよ、レシートとかさ、ああいうなんか新聞のビラとか、あそこで思いつきを書くの、 そうね、それはね結構ね、
やばい、ね、私もそうだよ、なんかこう、あ、これ足りないとかってティッシュペーパーの箱の横に書いてたりして、
そう、
それすっかりそのまま捨てたりとかして、
あ、全然そういうことはないな。
嘘。
それはね結構ね大事大事なポイントをそこでバッとね、うん、あることが、
でその紙がどっか行っちゃって、あれなんだったっけなっていうことはないんですか。
たまにあります。
決まってんじゃん。
たまにでも酒飲んで原稿を書くっていうのが僕できたのは、僕はね30代くらいまでですよ。40代くらいになったら酒飲んだらもう書けない、書けないですよ体力的に。書けます、今でも。
40代だな。
だってどうすんの、どうしても書きたくない時に、うん、とりあえず出だしだけ書いちゃえばどうにかなるから、うん、10行書いたら一口飲もうとか決めてない？
決めない、そんなことは決めない。そんなことは決めない、
ね、先にご褒美、先にご褒美。
ご褒美でもなんでもないじゃないか。
でも昔だな、40代にもうお酒飲みきっちゃったな。
嘘、飲みきっちゃった。この間私が新潟から日本酒持ってきたら大喜びしてくれて、これもらってくれて。
あ、そうですよ。でも学生の時がすごかった。
うん、
一升瓶ラッパ飲みで飲んでたから、うん、ガバガバって、ほら、もともとね、お酒強いわけじゃないんだよ。体力があるんだよ。いくら飲んでも大丈夫。だから学生とスキーで合宿行っても、前日もわーっと飲んでもさ、バッと起きてガッとスキー行っちゃったりするのできましたよ。
あった。あ、そういうのやったな。
みんな、学生がヨレヨレになってて。
私もやった。スキー場に一升瓶持ってて、山頂のとこに置いといて、一口飲んでフラフラになって降りてくるのが超楽しいの。雲に乗ってるみたいで。
皆さん絶対真似しないでください。
でも今絶対もうそんなことできないよね。
骨折するよそれ。
でもすごい楽しい。でもそんなこと今はできないよね。もうその
もう無理
無理、ルールが厳しく
て、ルールが厳しいっていうか、本当二人とも昭和の時代からタイムマシンできた人たち。
いやね、この私ね、もうすっごいちょっと嫌なんだけどね、うん、金子先生と私ってね、うん、ちょっと似てんの。
あ、そう、
うん、
どういうところが。まあまあ今話聞いててそれは否定しないけどさ。
いやね、昔あのお酒が安いお酒がたくさんあってさ、
うん、
トリスとか、
うん、
あのレッドってあった、
うん、ありました、
ね、ああいうのを、うん、学生の時はトリスかなんかをこうやって小さいね、あのキャップの中にポーッと入れてバッと飲むんだよ。飲んだ後 100m で走るんだよ、バーッと。そうするとね、ブワーッと酔っ払ってくるの。そういうことばっかりやってたんだ。本当に
昔でしょそれ。だから学生の頃やりましたよ。だからコンパとかで、本当に今良くないんだけど、一気飲みとかした後にあのバットのねところにおでこを当ててぐるぐるぐるぐる10周回って、誰が立ってられるかみたいなこととか。
そう、でも今令和まで続いてるわ。うちの
続いてないから、
うちの息子中高生の時に金もないじゃん、寮でさ、寮生活してて、そしたらなんか草野球やって一周回ったら雑草をパンツに詰めるって、詰めてくっていうのやってて、みんなあそこが腫れちゃって病院に行ってたことがあって。何をや
ってるんですか。いやいや、
みんなやるんです。
じゃあ話がずれてきてるけど、だから金子さんが風邪にかからないっていうのは そのせいじゃないでしょ別に。
そう、
なんか金子さんあるじゃないの、なんかこう今度その東大の、なんだっけ、金子さんの親友の、なんですか、名前どうするしましたけど、
小玉さん、
小玉先生に一回かあのこう金子さんの体調べてもらって、金子ワクチンみたいなの作ったら風邪ひかないんじゃないの。いやいや、
あの僕はほら2階から落っこってさ、肋骨7箇所左3箇所骨折した時に全部検査した。そしたらもう全然ダメ、もう薬ばっかり、今もういろんなものが悪くなってるって。
そうみたい。そんなの
本当よ。
じゃあ私と金子先生が似てるっていうのは、体が健康とかじゃないよ。私はもう病気のデパートみたいなんだからさ、うん、似てるのはなんかもう、あ、いやいや分かった、1個2個いっぱいみたいな、全部持ってこいみたいな。ほんでもういいよいいよ明日考えようみたいな、そういうとこが似て
る、ね、大雑把なのね。
濃厚なわけね、
はあ、
濃厚だよね、
うん、
あ、それはなんとなくわかるよね。金子さんも、うん、あの室井さんも
そう。だからそういうふうに考えると、なんでコロナにかからないのかがね、自分で教える。
コロナから嫌われてんだ。
そうかもしれない。
そうだ、
きっとコロナになんでかかんないのかって、俺なんか一番最初にかかりそうな気がするんだ。でそういうことを考えると、年取ってくると あの花粉症がひどくなってさ、なんでこんなデリカシーがないやつになんで花粉症
なんだ。花粉さん花粉症なんですか。
そう。
あ、そうですか。
そういうのがね、みんな花粉症はなんか一リミッターみたいのがあって、花粉をやりすぎ、こうなんていうの、こう吸いすぎると
コップいっぱいになっちゃうと
花粉症になるってよく言われるんじゃない。だからお酒もそうだし花粉もそうだし、みんな飲みすぎちゃってんのかなって。
花粉症は昔からですか。
いや、30代にな
った。あ、そんな昔からですか。
それがね、ちょっと大きなこと言えねえんだけど、あの茨城大学っていうのにいた時に、水戸で そこでわーっとスギ花粉はなったのかなんか分かんないけど、そこから発症しちゃって、
大量に大量に吸入しちゃったわけですね。
可能性ある。あ、でそこでガーッとなっちゃってからだんだんひどくなってる。今薬もどんどん強くな
る。大丈夫大丈夫、今日家帰って酒飲んだら忘れるから。
お酒ほとんど最近飲まなくなってる。
あ、そう。
飲めなくなってきたんじゃないの。もう飲めなくなって、おじいちゃんになってきて。それは気持ちわかりますよ。僕もだって最近、だって昔はあの次の日に残るなんてことなかったけど、最近はちょっと深酒するとやっぱり次の日残りますもん、
ね、大丈夫。昼中華とか食べながらビール飲めば
向かいです
それはそうだけどさ、それ完全にアル中だからね、そんなことしたらね。
え、
完全にアル中。でもそんな本当体力の問題ですよ。体力なくなってくるよ、やっぱり50代60代。金子さん70代。
そう、70代。
まあでも70代とか金子さんくらい元気だったらいいですよ。
いや、自分でも70代になってちょっと唖然としてるね。だっていつも言ってるんだよ、20歳の頃には俺だけは30にならないと思ってたから。だから30になったら俺だけ40にならないと思ってた。
そりゃそうだ、私だって50でびっくりした。私だってなんかもうあれだよ、あのベルバラのテーマソングみたいに美しく散ると思ってたんだから。
そうそう、
私はなんか切り花みたいな人生しか歩めないに違いないと思って。
美人薄命、
なんかまあまあ言論の自由だから何言ってもいいんですけれど、じゃあそろそろニュースしますか。
はい、しますか。はい、先ほど金子さんもちらっと触れましたけれども、日銀は今日2日目の金融政策決定会合を開きまして、政策金利の据え置きを全員一致で決めました。また長期金利が急激に上昇するリスクに備えて国債の買い入れを継続する方針も決めました。今年度の消費者物価上昇率の見通しについては、今年1月に示した前年度に比べて 2.4% から 2.8% に引き上げました。来年度と2026年度はいずれも 1.9% という見通しを示しました。今日午後に植田総裁が記者会見して決定理由を説明する見通しで、最近の円安進行などに関する発言にも注目が集まります。で、この日銀の金融政策維持を受けまして円が売られました。先ほど金子さんもちらっと触れてらっしゃいましたが、今日の東京外国為替市場で円安が進み、円相場が一時1ドル156円台まで下落しました。1990年5月以来およそ34年ぶりということですね。
なめきってる、見透かしてるね。だから最初マイナス金利を解除するっていう時に150円を突破したんだよ。で、岸田さんが訪米する前に、上田さんは国会で利上げもありですって発言したんだよ。そしたら円が154円まで。だから言ったらやってみろよっていう感じだよね、投機マネーが。
見透かされてるっていうのを改めてもうちょっとね、分かりやすく、僕らみたいな経済の素人にも分かりやすく解説すると、何を見透かされてるんですか。
あ、っていうか、やれっていうのはできねえだろう。
要するに、その日銀が金融政策決定会合を開いて利上げを
もっとはっきり言うと、口先で介入してるっていうのがバレバレな感じなんだ。
政府がそうしてるっていうことですね。
そう、要するに口先で利上げするとか言って、お前そんなものに釣られてさ、で円をね、円安をやめて円高に触れるなんてことはできるわけねえよ、どうせ嘘なんだろうって、こういう感じ。
これもう少し基礎的なところで言うと、アメリカがね、まあ、もちろんその日米の金利差、アメリカは金利が高くて、その日本は金利が まだゼロじゃないですか。だから当然だけど、その円を売ってドルを買うっていうふうになって、まあ、ドル買った方がだって利子がつくんだからってことなのは基本的にあるわけじゃないですか。で、どうも最近のまだあのアメリカの経済状況が意外と利上げしても頭打ちにならないで堅調なもんだから、どんどんどんどんこうドルを買って円を売るっていう動きが動いてるんだけれども、その一方で日本は要するに利上げもできないっていうのを見透かされていて、口先で介入する介入するっ って言ってるんだけれど介入もできなくて、 それを見透かされちゃってるってことですか。
そういうこと、うん、でアメリカはね、僕はもうちょっと金利が 高止まりしたら、うん、住宅価格が落ちるんじゃないかと思ってたわけ、うん、ところが、まあ、商業用不動産は落ちてんの、うん、ところが普通の住宅はあの建設資材も上がってるから、うん、住宅自体の値段がそんな下がんないんだよ、うん、で下がんないとどういうことが起きるかって、アメリカっておかしいんだけど、うん、住宅ローンをあの住宅価格が上がれば借り換えできるんだよ、うん、それで消費してんだよ、能天気な人たちなんだよ、うん、だから消費がなかなか落ちないわけ、うん、そうするとあの思ってるほど利上げの効果がなくて、うん、それで消費が抑えきれないで、うん、で消費者物価上昇率がしぶとくずっと高止まりしてる。
だからアメリカの連邦準備制度理事会も中央銀行もなかなかこう利下げとかにはできないってことになってくれば、当然ドルはそのドルの利率は高いまま。
で FRB っていうアメリカの中央銀行にとってもね、うん、実は利下げをしたい面もあるわけ、うん、なぜかっていうと利上げをするとあのいわゆる FRB の中にある準備預金っていうのがあるわけ、うん、日本でいうと当座預金、うん、それが金利が 5% もあると、うん、すごいあのどんどんどんどん利払いしなきゃいけなくて、うん、FRB も赤字なんだよ、うん、実を言うと、うん、だから利下げはしたいんだけど、うん、その物価が落ち着いてね、うん、だからそれができないっていう状況になって、
アメリカもそうだけど、日本も今度逆でそうなんでしょ。つまりそうそう利上げしたいんだけど、利上げなんかした日にはそれこそ日銀が持っているその国債 その利払いがバンと上がっちゃうから、その財政ただでさえ真っ赤っかな財政がさらに悪化しちゃうっていうことで利上げができない。
ただ今じわじわ来ちゃってるのは、うん、あの株価が落ちてるじゃないですか、うん、ここで3万、4万から3万7千ぐらいまで落ちてきてるので、うん、と含み益が少し縮小してきてるの、うん、それから当座預金の金利がマイナス金利がやめたので、うん、そうするとあの当座預金の金利の今までこうなんていうのマイナス金利分がなくなっていくと、うん、どうしても金利の支払いが少しずつ増えてくるんだよね、うん、そういうことがあるので、うん、まあ本格的に利上げをしたら本当にあの日銀は FRB と同じように赤字になっちゃう可能性があるので、うんうんうん、上げられないっていう意味では同じなんだけど、じわじわ追い込まれてる。
っていうことはさらに解説していただくと、今日だからね、日銀 の政策決定会合終わって現状維持というふうにしたっていうのは、ちょっと今は現状維持以外に打つ手はないっていうふうなことって捉えた方がいい。
だから逆に言うと、うん、インフレ放置、うんの路線、うん、でそれを正当化してるのがリフレ派と MMT、うんうん、インフレでいいんだと、うん、景気が悪化するから利下げをあのあ利上げをしちゃいけないとか言うんだけど、もうインフレで消費が落ちてるのに、うん、それでもあのインフレは止めないんだ。
物の物価は上がるけど賃金はそれほど上がってないんだから。そう、うん、
でこの4月は結構あの食品の値上げがすごかったんだよ、4000ぐらい品目で、うん、で5月はそんなに上がらないんだけど、今度は電気ガスの補助金を削るんで、それが上がってくるんだ。
ちょっとそれ太田さんね、
はい、あの今日の東京新聞なんですが、うんうん、5月に予定される食品の値上げは400品目程度と、2800品目だった4月と比べて一服はするんですが、5月以降電気ガス料金は政府補助金の減額に伴って上昇します、うん、円安も一段と進んでいて、秋頃からは輸入品などの値上げが再燃する兆しもあります。家計の負担が和らぐことはなさそうだということなんですが、電気ガス料金5月使用分以降は値上がりする見通しで、政府の補助金は5月使用分から家庭用電気が現在の1キロワット時あたり 3.5 円から 1.8 円に、ガスは1立方メートルあたり15円から 7.5 円に減額されます。月に260キロワット時を使う世帯の場合、補助金の影響だけでも440円2円の値上げになると、うん、そういうことですね。
でプラスさ、あれ子ども支援とかで、そう300円から1ヶ月に1000円くらい、
これは一回ねまとめてね、これから今日の放送で喋ろうと思うんだけど、うん、もう日本の健康保険制度はボロボロになるわ、うん、 マイナー保険証でボロボロ、うん、子ども支援金の負担がボロボロ、うん、企業大手企業 の、 あの組合憲法もどんどん高齢化の影響で赤字がボンボン拡大してるから、
赤字の団体だらけみたいな、
ね、だから医療崩壊になるよこの国は、うん、だからこれは岸田に任せておくととんでもないことになると俺は思ってるんだけど、とりあえず今起きてる電気の補助金の削減とか、うん、みんなあのなんか政府がいいことをやってるかのように見えるのは、15の基金を廃止して5400億円のいわゆるその基金のお金を国庫に返納しましたと、うん、で今日あの河野行革大臣が一生懸命やってますっていう記事ばっかりなんだ、うん、じゃあこの金何のために出してるのかって防衛費だ、うん、でこの電気ガスの料金の補助金の削減も基金から出してるから、うん、今結局なんていうの予備費を削るやり方で、うん、今年 1.3 兆円出したんだけど、うん、今度は基金を歳出改革と称して、うん、どんどんそこからお金を出して防衛費回そうとしてる、
バカみたい、今円安なのにバカバカまた買うの。
そうだから、それをきちんとメディアが検証してないわけ、うん、それこそ取材して何に使うんだっていうのを政府に追及しなきゃいけないのに追及全くしてない
の、まあ、今室井さんの言ったので言えば、これだからさらに円安が進んでいけば当然ながらね、そのローンで払ってるわけだから武器の値段なんていうのは、うん、だからその武器の値段そのものがバンバンバンバン
上がっていく
っていう、悪循環円建てだと上がっていっちゃうわけですよね。その前にでも聞きたいんだけど、でもそうするとその円安はまだもっと進行する、
多分今の形で言うと、うん、あの本番は僕はあの円安の投機じゃなくて、うん、国債売りが本番じゃないかと僕は思ってるの、うん、個人的にはね、うん、それは僕は予想屋じゃないからさ、うん、そういうことは言わないんだけど、うん、本当は、うん、だけど見てて臭いのは、うん、だんだん長期金利が 0.93 になってるわけ今日、うん、つまり日銀は0.1 からあの 1% の間までその金利を抑えますって言って、なおかつ国債買って金利を抑えますって表明しちゃってるじゃないですか。で狙ってるわけ、投機としては。それまで 0.5 ぐらいだったのが 0.7 になってた、それが 0.8、 0.9 ってここのとこバーッと上がり出してるわけ。
つまり為替で、投機筋は為替で儲けようっていう状況よりも今度は国債を売って、でどうせだけど国債をバーッと売り浴びせたら日本としてはある程度買わなくちゃいけないわけ
です。買わないから、
だから買うからっていうことを見越して国債を売って、それで今度儲けちゃおうっていうようなところに行く可能性があるってことです
か。多分、
う
ん、政府は為替介入をしにくいんだよ、うん、したとしても2022年の9月で9兆円やってさ、うん、何の元も目阿弥じゃん。
だったですよね、
だから、うん、その根本的に単独でさ、日本一国で円高ドル売りの介入をしても限界があるわけ、うんうん、それはもうヨーロッパもあればアメリカもあればね、中国もあればってなってるわけだから、うん、日本だけではできないと、うん、でやっても一時的な効果だと。で一時的な効果しかないのを今やってどういう意味があるのかっていうのがあって、うん、だったらインフレを放置すれば財政赤字は自動的に減るわけ、うん、庶民は苦しいけど、うん、だってかって言ったらこれインフレ課税って言って、例えばあの何年かして1割物価上がりましたと、うん、そしたらこれはどういうことかって言ったら、うん、1000兆円あるあの赤字国債、ね、借金が、うん、100兆円減ることと同じなわけ、実質は。実質賃金っていうのと同じで、実質の価値が減っていくと。それから、増税はできないじゃん、この支持率じゃ。だから何をやるかって言ったら、まあその保険料のあれもインチキだけど、あの、物価を上げれば消費税の税収も、所得税も上がってくるわけだよ。その自然に。で、それを狙って。でそれでそんなにインフレになってもその財政的にはあのどんどん苦しくなるってわけじゃないんだっていう形で、
まあ、財務省なんかはそういうのを狙ってるって
ことなんでしょうね。そういう方向になっちゃってると、うんうん、そうすると投機マネーは、うん、その為替介入を挑発してるわけだ、うん、為替介入するように155円まで来て、うん、156円いって、うん、それでも介入しないのかって、うん、そういううちに どんどんどんどん長期金利を 1% に近いところまで行って、うん、1% 超えちゃえばさ、うん、もう長売りして現物を買って投げ売りしていけばさ、
儲かっちゃうね、
儲かっちゃうね、うん、日銀が買い支えてくれるから、
うんうん、じゃあなんか結局やっぱりその投資してる人とかしか儲からないってことか、
投資っていうか、投資っていうか素人の投資じゃないんだよ、ファンドだよ、うん、ファンドがそういう形で今ファンドは日本国債は売りのこれショートって言うんだけど、うん、ショートのポジション売りのポジションだから、
プロの人たち
そう売って国債を売るっていうことは金利を上げるっていうこと、うん、そういう動きが今一般的なんで、
でもまあ単純にすごいその日本ってその輸入食料品とか輸入品頼ってんだから、ガスとかエネルギーも上がるって言ったら生活は苦しくなるわよね。
いやそうだよね、
だから、 いやだから結局一言で言えば村井さんの言ってるに付け加えれば、投機マネーに、まあ、ある種日本のね動けない日本を見透かされて、そのこうどんどんどんどんこう、ね、その投機戦を仕掛けられていて、で財務省も何もできないので、基本的にはこの物価高を容認するしかないっていうと、ひたすら苦しくなるのは
食い物にされるってことだよね。
で日本の新聞がインチキなのは、うん、日本はいつの間にか戦前と同じで防衛費をどんどん拡大して、うん、それゆえに日銀が金融緩和から抜けられないわけだよ、うん、そのこと指摘してないんだよ、うん、だからこれは戦前と同じ状態なんだと、防衛費の膨張の中で日銀が一生懸命お金を吸ってね支えない限りこの防衛費を賄えない状態になってんですってことを正直に言わないから、本当に一番ど真ん中そういうことが起きてんのに言わないから、何が起きるかって言ったら岸田さんが訪米して支持率上がったりするわけで、あんなことやってあんな約束していけばさ、俺たちはもうどんどん抜けられなくなってどんどんどんどん防衛費を増大しないといけなくなっちゃうわけで、そのことに疑問を挟まない、もしそこで疑問を持てばさ、もしかしたら防衛費を正規なく見直していけば、こんなに追い込まれることもないんじゃないかっていうふうに考えることはできるはずなのに、その分ができない。
もう一つはだから、これは金子さんいつもおっしゃってますけど、いわゆるアベノミクスっていうものの、まあそろそろっていうか、まあ、いい加減総括しなくちゃいけないんだけれども、うん、その負の遺産みたいなものにもう完全に日本全体が縛られちゃってるっていうのが今の現状ですよね。
そのことを、うん、きちんと言わない中でいろいろ批判的なコメントをする人たちがね、うん、ちょこちょこアベノミクスはやっぱり間違いだったんじゃないかって、うんうん、まあ室井さんみたいにずっと言ってる人は別にして、うん、だんだんそういうことを言うような人が増えてはきてん、うん、増えてはきてんだけど、やっぱりきちんと失敗を総括したくない人がいるわけだ、うん、なぜかって言えば煽ってきた人たち、うん、煽ってきた人たちは評論家もそうだし、それから新聞やテレビも、うん、もう一生懸命アベノミクス万歳みたいなことを言ってきたやつはさ、うん、今更間違いですって言えないっていう。
どうせそういう人たちってさ、責任取るつもりもないんだから、そうそうそう、ちゃんとやっぱり失敗認めないと新しいことって始まらないんだよね。
いやそうそうそう、だからこの状態で、でもしかもこの中で突出して財政で伸びてるのは防衛費なわけだ、うん、突出して、うん、こんな状態でこんなに突出するのは俺たちの実力かと、うん、日本経済の実力でこんなにね、教育費はOECD で下から7番目、うん、30何番目で、うん、それで防衛費だけ世界で3番目みたいな、うん、GDP だけ落っこっていくみたいな、
いやそう思う。なんか自衛隊の人はもうちょっとそのなんていうの、待遇って良くしてもらいたいと思うんだけど、うん、トイレットペーパーまで制限されてたとかっていうのちょっと去年おととしとか聞いた
り、そういうことまで言えばね、
いやだけどはっきり言って何を守りたくて誰を守りたくてっていうのがまず忘れちゃって、
もちろんそうなんだけど、うん、もうちょっと言うと、うん、自衛隊の隊員があれだけ武器を買っても人がいないんだよ、うん、実は、うん、海上自衛隊でさ、あんな異常な事故が起きるのは人員が不足してるのと訓練の不足とさ、何なのか、もうちょっと原因を究明したらさ、うん、この国の防衛力そのものが非常に怪しいっていうことが分かっちゃうんだよ、うん、そういうことも含めて、
そうだね、
きちんとやらなきゃいけないんだけど何の検証もないんだよ、うん、 この国のメディアが本当に実力がなくなったんだ、
うん、はい、今日はあの金子さんにたっぷりと解説をしていただきましたけれども、あの今日はこのメンバーで、はい、青木治さん、金子勝さん、宇野ゆづきさんで3時半までお届けしていきますので、はい、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ室井さんいきますか、
はい、あれだ、あ、違った。
一番大事なところで噛んでんだよ、
はい、それでは今日も始めましょう。